ます。元気な顔を拝見できて感謝します。別府兄弟、声を感謝します。まあ、今伊東姉妹お明かしありましたね。新型コロナ感染。私たちは三密を避けています。三密、密集ですね。接近、密閉ですね。でこれ3つ合わせると習近平になるんです。あ、受けなかったですね。習近平を避けましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書開きましょう。はじめにピリピリという手紙第1章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に、読んでいただきます。それでは大鶴兄弟、ピリピリという手紙1章の20節と21節を読んでください。
それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。
はい、21節だけ皆さんと一緒にご一緒にお読みいたしましょう。21節、はい、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。はじめにいつもの質問です。皆さん、教会とは何ですか？
私が教会です。
はい、その通りです。あなたが教会です。私が教会ですと答えてください。では教会、つまりあなたは何をしますか？いつも修法に書いております。第一、神を礼拝します。二つ目ですね、十字架による救い、これを福音と言います。これを述べ伝えます。そして弟子を作り、イエス様の弟子を育てます。あなたが教会です。ではあなたはこの3つのことをですね、実行していますか？今日は7つの本質のナンバー4、イエス様中心についてお話をします。7つの本質の真ん中はナンバー4、イエス様中心です。今読んだところ、イエス様の弟子パウロはですね、20節の途中、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることをと書いてあります。また私にとっては生きることはキリストであり、死ぬこともまた益ですと書いてあります。このところは別訳のリビングバイブル訳ではこうなっています。また生きるにしても死ぬにしても、いつもキリスト様の素晴らしさを身をもって表したいと思っているのです。なぜなら私にとって生きることはキリスト様のために良い機会を得たことを意味し、死ぬことはさらに素晴らしいことを意味するからです、とこうなっています。私が生きているのはただ主の御心を行うためですね。どうでしょうか？皆さんは毎日がイエス様中心の生活ですか？アーメンですか？では自分がイエス様中心の生活をしているとどうしてわかるのですか？今日は2人の人物を通してイエス様中心の生活の成功例と失敗例からですね、見ていきます。はじめに成功例、それはダビデです。第一歴代史14章を開いてください。旧約聖書ですが、では大鶴兄弟、歴代史第一14章の8節と9節を読んでください。
ペリシテ人はダビデが油を注がれて 全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に突入した、
はい、このところと全く同じ記述は第2サムエル記5章にも記されていますが、ダビデが油を注がれて王となったことを聞いたペリシテ人は早速ダビデを狙って登ってきました。それを知ったダビデ王は、はい、実節読んでください。
そこでダビデは神に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼をあなたの手に渡す、はい、
ダビデは神様に御心を求めてお祈りをしました。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。出て行ってペリシテ人と戦うべきでしょうか、勝利を与えてくださるでしょうか。すると神様はですね、登れ、私は彼らをあなたの手に渡す、よろしい、勝利を与えようと仰せられたので、ダビデは出て行き、神様はちょうど水がダムから流れ出るように敵をですね打ち破ってくださり、彼らが偶像を置き去りにしていったので、それらを集め焼き捨てました。ダビデの大勝利です、ね、ところがです、14章の、ね、13節読んでください。
ところがペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。
ペリシテ人はなおもまた同じレファイムの谷間に突入してきました。前と同じ状態です。ダビデはどうしたでしょうか。14、15を読んでください。
そこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登って行くな。彼らには面と向かわず回って行き、バルサムジュの林の前から彼らに向かえ。バルサムジュの林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは戦いに行け。神はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから、
はい、ダビデはさらに神様にどうしたらよいか御心を伺うと、神様は今度は前とは異なった方法を示されました。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに立ち向かえ。正面からではなく裏に回り、バルサム樹の林を回って行進の音が聞こえたら、それを合図に攻め登れ。私、神様がですね、あなたより先に立って進み彼らを滅ぼすからだ、はい、16、17読んでください。
ダビデは神が彼に命じた通りにし、彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を撃った。こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされた、
はい、ダビデが神様が命じられた通りにすると、彼らはギブオンからゲゼルまでペリシテ人を広く打ち、17節、こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされたとあります。兄弟姉妹、一度目と二度目は状況的には全く同じ状況です。しかし神様は異なった方法を示されました。そしてダビデがそれぞれに従うと、神様はダビデに大勝利を与えてくださいました。これがイエス様中心です。 私たちは問題があり、イエス様に祈りですね、助けていただきます。そしてまた同じ問題があるとき、多くの場合自分の成功体験に頼ってしまうのです。イエス様中心とは、生活の中に起こる全ての事柄にイエス様の御心と助けを求めてですね、従っていくということです。もう一度言います。イエス様中心とは、生活の中に起こる全ての事柄に、ね、イエス様の御心と助けを求めて従っていくことです。同じ問題が起きても、ダビデはその度に御心を求め従うと、神様は一度目よりも二度目にはさらに大きな勝利を与えてくださり、広くペリシテ人を攻略し、ダビデの名声はあまねく全地に及び、主はすべての国々にダビデに対する恐れを起こしてくださいました。イエス様中心、これが成功例です。次に失敗例を見てみましょう。私たちは多くの場合、失敗から学ぶことが多いのです。それはモーセです。はい、出エジプト記17章を開いてください。で、大鶴兄弟、17章の1節2節を読んでください。
イスラエル人の全回収は、主の命によりシンの荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーゼと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーゼは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ死を試みるのですかと言った。
はい、徒歩の男子だけで60万人、女子供混じってきた外国人も加えれば200万300万人にもなる民を、エジプトの奴隷から連れ出し、アラノに導いたモーセ。レフィデムで宿営した時、そこには民の飲む水がありませんでした。二節、民はモーセに言いました。私たちに飲む水をください、ね、そこでモーセが主なる神様に叫んで祈ると、はい、5、6読んでください。
主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打つため、ナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした、
はい、すると神様は杖を持ってホレブの岩の前に立て、あなたがその杖で岩を打つと岩から水が流れ出る。民はその水を飲む。モーセがその通りにし、民はその場で水を得ることができました。で、兄弟姉妹、これには霊的な意味があります、はい、コリント人への手紙第一コリント10章を開いてください。新約聖書です。10章の1節から4節まで、大鶴兄弟読んでください。
そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下に降り、皆海を通って行きました。そして皆雲と海とでモーセに次ぐバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです、
はい、 モーセが荒野で岩を打つと岩から水が出ました。その岩とは何でしょう。今読んだところです。岩とはキリストです。ですね。キリストを打つとキリストから水が出てきたと書いてあります。水とは何でしょう。ここに御霊の飲み物とありますが、聖霊です。イエス・キリスト様は十字架の上で私たちのすべての罪を一人負って打たれました。打たれました。十字架の上で息を引き取ったキリストは墓に葬られましたが、3日目によみがえってくださいました。そして40日目に天に上げられたイエス様は父なる神様、天の父なる神様から聖霊をお受けになり、ね、ペンテコステの日120名の弟子たちに、そして今日私たちに聖霊を注いでくださっています。このことは使徒の働き2章の23、33節にこう書いてあります。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなたが見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。言わキリストが打たれたゆえに水聖霊が私たちに注がれています。次は民数記に移ります。民数記の20章に移ってください。では大鶴兄弟、最初に1節2節を読んでください。
イスラエル人の全回収は第一の月にツインの荒野に着いた。そこで民はカディシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった、
はい、イスラエルの民がツインの荒野に入るとまたもそこには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンにつぶやきました。モーセが天幕の入り口にひれ伏すと神様は語られました。8節読んでください。
杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよう。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよう、
はい、神様が仰せられたことはこうでした。まず前のように杖を取りなさい。そして今度は杖で岩を打つのではなくて言葉で岩に命じなさい。ダビデのように前回とは異なった方法を示されました。しかしながらモーセはどうしたでしょうか。はい、9から11読んでください。
そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げて彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出したので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。
前のように杖を取りましたが、11節、モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打ったとあります。確かにそのことによって水はたくさん出ました。回収も家畜も飲みましたが、それは神様が命じられた方法、つまり御心ではありませんでした。神様は岩に命じなさいと言われたのです。 はい、12節ですね。しかし主はモーセとアロンに言われました。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前で聖なるものとしなかった。それにあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これはどういうことでしょうか。はい、ヘブル人への手紙6章に移ります。新約聖書です。では大鶴兄弟、ヘブル書6章のですね、4節から6節まで読んでください。
一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分の神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。
はい、巨霊姉妹よく聞いてください。悔い改めてイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れ、すべての罪が許され聖霊の恵みに預かったですね、あと堕落して元の生活に戻りね、罪の中に沈んでしまうなら、もうその人は悔い改めに立ち返らせることはできません。このことはですね、別訳のリビングバ現代訳ではこう書いてあります。そのところを読みます。一度バプテスマを受け、聖餐にも預かり、聖霊の働きを知り、神の素晴らしい御言葉と未来の世界の超自然的な力を知った上で、もし信仰からそれてしまうなら、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできない。彼らは自分で神の子キリストをもう一度十字架につけ、人前で晒し者にする人たちだからである。イエスキリスト様をですね、二度十字架にかける、つまり矢を二度打つことはできないのです。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。ですから私たちは、はい、ヘブル書6章の1節2節読んでください。
ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなどを基礎的なことを再びやり直ししたりしないようにしましょう。
6章の1節2節、聖書を開いている兄弟姉妹、ご一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進むのではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。それはしまい、信仰生活で同じところにいつまでもとどまらないことです。成長しましょう、進歩しましょう、先に行きましょう。もっともっと神様の恵みは深くて大きいのです。あなたは天国をもっともっとですね、深く広く大きく味わうことができます。もう同じところにいつもとどまって、繰り返し同じ教えにとどまらないことなのです、ね。はい、民数記20章に戻ります。モーセはですね、先ほどのところですが、イエス様の弟子としてさらに恵みの高値と信仰の高値を目指して、 成熟を目指して進もうではありませんかとあります。アーメンですね。先に進んでいきましょう。はい、民数記20章モーセは愚かにも主なる神様に言われた通りにせず、つまり岩に命じることをせず、岩をしかも二度も打ってしまいました。なぜモーセは失敗したのでしょうか。そのヒントは実節にあります。モデル兄弟20章の実節だけもう一回読んでください。
そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。
はい、モーセの失敗の原因第一は、モーセは逆らうイスラエルの民に対して怒り感情的になってしまい、冷静に神の言葉を受け取りませんでした。第二ですね、私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。自分の力で解決しようとしました。水を出すのは神様の働きですですね。三つ目、前の体験、前回は岩を打てば水が出ましたによってですね、解決しようとしました。また打てば水が出る、これはダビデと一番異なること。神様は違う方法を示され、ダビデは違う方法を取りましたが、モーセは前回の経験に頼ってしまいました。兄弟姉妹、今日の説教のタイトルは7つの本質ナンバー4、イエス様中心です。イエス様中心とは何でしょう。イエス様中心とは、イエス様はあなたの人生を通して何をしたいと願っておられるかをいつも考えることです。イエス様は私の人生を通して何をなさりたいのだろうか、そして生活のすべての面で、それが殉教の時であっても試練の時であっても、イエス様と共に歩み、問題が起きたら自分の経験やですね、考えや過去の体験で解決せず、一つ一つイエス様に申し上げ、御心を伺いですね、イエス様に従っていくことですその都度その都度ですね、問題が起こるたびにイエス様どのように解決したらよいでしょうかですね、それが優しいことであっても難しいことであってもですね、過去に経験があってもなくても、過去の成功体験に、ね、頼らないで、一つずつ主に伺って従っていく、これがイエス様中心です。つまりイエス様中心とは、生活手段のすべてをイエス様により頼んでいくことに他なりません。今日はイエス様中心の成功例と失敗例を見ました自分の経験に頼らずですね、神様に尋ね求め御声に従ったダビデは大いなるものとなり、その名声はあまねく全地に及びました。一方、御心に従わず岩を打ってしまったモーセは、そのことのゆえに40年も苦労してイスラエルの民をですね、導いたにもかかわらず、目的の地にですね、カナンに彼は入ることができませんでしたそのことは民数記のですね、私だけお読みいたします。27章14節、ツインの荒野で海州が争った時、あなた方が私の命令に逆らい、その水のほとりで彼らの目の前に私を聖なるものとしなかったからである。これはツインの荒野のメリバテカデシュの水のことである。このことのようにモーセは苦労したにもかかわらず、カナンの地に入ることができませんでした。初めの御言葉に戻ります。フィリピ人への手紙一章に戻ってください。最初の御言葉です。20節21節は先ほど読んだ通りですが、で大鶴兄弟22と23節を読んでください。
しかし、もしこの肉体の命が 続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。はい、
パウロはイエス様中心に行きました。そのですね、イエス様中心に生きたゆえにパウロにはジレンマがありました。どっちを選んだらよいかわからない。もしこの地上に生きていれば多くの身、多くの人が救われて神様の祝福に預かるですね。しかし死んでもそこは天国、この地上よりもう何万倍もですね、素晴らしいところに行ける。この地上に生きるべきか天国へ行くべきか板挟みになっていると書いてあります。皆さんの信仰生活の勝利の秘訣、祝福の鍵は、それはただイエス様中心の生き方をしたかどうかにかかっています。もし自分勝手にしてしまい失敗があっても、その時悔い改めてまたですね、イエス様中心の生活に戻ればいいのです。自分はずれてしまったということが分かった時には、元の位置に戻ってですね、どうぞイエス様中心だったかどうかを反省して、その道に戻ってください。神様はすぐにそのことを警告し教えてくださり、また戻してくださいます。そして神様の祝福の道をどうぞ歩む兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。今日はイエス様中心から成功例と失敗例をお話をしました。成功例はですね、ダビデ、失敗例はモーセです。その内容については語った通りです。同じ問題が起きた時にですね、神様はそれぞれ違った方法で解決するように示されました。ダビデはそれに従い、御心にですね、神様が言われた方法でそれぞれ解決をし大勝利を得ました。しかしモーセは少し感情的になったのでしょう。自分の力でやろうと考えたのでしょうかですね、過去の経験に頼ったのでしょうか。同じ方法を取ってしまいました。それは御心ではありませんでした。故にモーセは神様から受けるべき大きな祝福を逃してしまいました。兄弟姉妹、あなたはどうでしょうか。人生の問題が起こった時、あらゆることにおいてイエス様の助けと導きを求め従っているでしょうか。これがイエス様中心ですね、はい、そのイエス様中心に歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。今から1分間自分の口でお祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ。
メイメン、しばらく総学者です。